おかげさんのナンクルウィークリー。皆さん、おはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる、動くパワースポットことおかげ由美子です。この番組、おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。今日は2月1日、2月のスタートの日です。2月っていうと、キサラギって言いますよね。ごとしの月って書きますか？でも、またもう一つ、衣をさらに着るとも書いたキサラギとも言うそうです。どうやら2月は寒さが厳しいので、さらに衣類を重ねるっていう意味もあるとのことですよ。ね、今年の冬はとっても寒いですよね。なんか昨年の9月、10月あたりのラニーニャ現象の影響とかって聞いたんですが、なんか雪もすごいですし、私は大阪にいるんですが、なんか底冷えがするなんか寒さです。皆さん、風邪をひかないでくださいね。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。さて、2月になって皆さんはどのようにお過ごしですか？風邪なんかひいてないですか？また、今すごく感染拡大している、コロナにかかってちょっとお休みしてますとか、濃厚接触者として外に出れないんです、そんな方もいらっしゃいますか？このね、オミクロン株の大流行で、大阪の方もどうやらまん延防止などの重点措置が取られている状態です。でもね、昨年の夏もそうだったんですが、私が主に仕事をしているフィットネスクラブなどは変わらず営業がされています。まあこれからどうなるかはわかりませんが、まあそのフィットネスクラブなどをこう営業をしながら、まあさらに感染対策に気を向けて意識しましょうなんてことが叫ばれているわけですが、今ね、フィットネスクラブはどんな感染対策をしているかっていうと、結構しっかりしてるんじゃないかなって思うんです。まあ、まずは施設に入る前に当然、手の消毒はしますし、体温のチェックがありますね。そして、ロッカーで着替えるときはマスクをしていて、極力人との会話は避けましょうということで、おしゃべりが、禁止なんてところもあったりします。で、私の場合は、スタジオでのレッスンが中心ですから、当然マスクをして、そのマスクも今やもう布マスクだとか、そうですね、サリバーガードと言われるような透明の、マスクをしている人は誰もいなくて、ほぼ皆さん不織布のマスクですね。まあそれぐらいやはりこう人にうつしてはいけないとか、うつってはいけないっていう意識が高いような気がします。で、さらに、通常私のクラスだったら 4,50 人定員のところが半分ぐらいの定員になってますね。なので人と人との間のソーシャルディスタンスもしっかり取られた状態ってことになります。当然スタジオの扉は開けっぱなしですので、コロナ前の時はスタジオ内はもう少し暖かかったんですが、少し肌寒いかなっていう感じがします。まあ、ですので、参加者の方の健康状態など様子を見ながら、体をしっかりと温めていくようなウォーミングアップを入念にしていくこととか、急に激しい運動ではなく、徐々に体を温めて体を慣らしていくような、まあ、そういうこうプログラムの工夫っていうのも、各インストラクターが頑張っているところじゃないかなって思います。で、当然、レッスンが終わった後は、お客様が全員スタジオに出ていただいて、で、以前であればそこから次のお客様が入ってくるわけですが、30分のレッスン間の空きがありますので、その30分間の間に窓や扉を開けて換気をし、さらに皆さんが使ったマットやツールなどを、一つ一つ、消毒をし、 そして床に、消毒をしながらのモップをかけ、なんてことを一通りして、ようやくお仕事が終わりという形になります。まあ、それを、レッスンごとに行うわけですから、まあ、かなり気を使ってるというか、で最初の頃はね、もう2、30人こう入るとそのマットをね、一枚一枚、これもお客様ではなくて、私たちスタッフであったり指導者が、拭くんですけれども、結構大変なわけです。1、2枚だったらどうってことないんですが、2、30枚となるとかなり大変。でもそれももうね、半年以上やってますから、なんかこう、慣れてしまいましたね。なんかこう、慣れるって、ある意味、こう、楽になるってことなんですかね。なので最初やっぱりこう、私もマスクをして運動するなんてっていうのはどうなんだろうってことをすごく思いました。今でもあまりいいとは思っていませんが、でもコロナ禍においてはやはりマスクの重要性ってことを考えると、もうマスクをしたままのレッスンにやはり随分慣れてしまいました。まあこうやってちょっとした感染対策も習慣化すると楽になっていきます。と同じように運動も習慣化してもらうと、すごく大層なことでもなく、楽なことになっていくと思うんですが、これがなかなかね、習慣化されるっていうのが難しいですよね。この感染対策っていうのはなんかやらないと、なんかこういろんなこと言われそうとか、お店に入れないとか、まあ、いろんな規制を受けたり、まあ、精神的な、こう、ちょっとストレスを受けることから皆さん仕方なくやってたと思うんですが、仕方なくやってるうちにそれが当たり前になって、当たり前にやってるうちにそれが、まあ、いいことだっていうか、自然なことに、こう、なってるわけですよね。なのでね、こう、運動習慣を身につけるっていうのも、もしかしたら実は最初は、強制的に何かこう、規制をかけないとなかなか習慣しないのかな、なんて思ってみたりもする今日この頃です。さあ、皆さんどうですか？今年の1月に、今年はしっかり運動するぞ、とか、トレーニングするぞ、とか、今年こそウエストマイナス3センチ、なんて、いろんなことを思った人、どうですか？ 1 ヶ月経って続いてますか？ねえ、なんか頑張ろうと思った先に、コロナがね、また拡大しちゃってとか、世の中のムードがちょっとなんかこう沈んだ感じになっちゃって、なんかこう外に出てスポーツをするとか、フィットネスクラブに行くとか、ちょっとそれが億劫になってるなんて人いないでしょうか？でも、対応力って昨年かなり身についたじゃないですか。このコロナ禍にあって外に行けないならばお家で何かできるはずっていうことで、オンラインでレッスンを受けてみたりだとか、あとはお家にこうフィットネスグッズ、ツール、そういったものを少し買って、家でやってみたりとか、私の周りではね、バランスボールとかトランポリンを購入したのでやりました、なんていう人結構多いかな。あとダンベルとかも、買ってみたんですけど、なんていう人もちょっとちらほら聞いたりします。そんなね、対応力を駆使して、やっぱり自分が決めたこと、そして特に自分の体のこと、健康のことだったら、やはりここはね、しっかりと続けてほしいなって思うわけです。私はですね、幸いなことに、昨年から、トレーニングを始めましたね。筋トレを始めました。いやー、1月になってからもね、結構会長に週3回のペースをしっかり守ってますよ。なんかね、このトレーニングに行く日をね、先にスケジュール化して、スマホのカレンダーに入れるようになりました。そして、そこを避けて、お仕事のスケジュールを組むなんてことを今するようになってます。で、なんでそんな風に変わったかっていうと、実はね、1時間半ぐらいのまあトレーニングをするんですけれども、その後なんか頭が冴えるっていうか、すごくモチベーションが上がって、なんかパソコンのキーを打つ手もね、ちょっと心持ち早いような気がするんですね。 今まで自分は運動指導していたので、運動してるんですが、どちらかというとそれ仕事なので、運動指導した後はぐったりしちゃって、どちらかというと体がこうなんかだるくなったり、眠くなったりしちゃって仕事にならなかったんです。ところが、自分のためになんかこうトレーニングをすると、なんだろう、こう、細胞が蘇るというか、目覚めるというか、なんかね、細胞のテンションが上がってる感じがするんですね。で、その勢いで、いつもね、私が行く、そのジムの横にカフェがありまして、そこでまあ2時間はお勉強か、もしくはね、お仕事をするようにしてるんです。この時間がなんか今私にとっては、とっても至福の時になってるのかな。なんかそのお仕事を効率よくするために、先にトレーニング頑張っちゃう、なんていうことになってるかなっていうふうに思います。少しずつちょうど9月からですから、そうですね、もう4ヶ月半ぐらい経ちましたので、習慣化できてきたかなーなんて自分で思ってるんですけど。まあそういうふうに、なんかこう運動をゴールにしてしまうと、ちょっとその目的達せられない時に、辛いかなーなんて思ったりするので、なんでしょう、旅行に行くとか、そこを目標にして、その旅行に行く時に、できれば、100段の階段を自分の足で歩くとか、もしくは、1日中カメラを持って写真を撮りまくる。その時に疲れない足。なんて、なんかそういう目的、目標を定めて、そのためのトレーニングって決めた方が続けられるかもしれませんね。私の場合はですね、まあ、その、運動後の2時間のお仕事もしくはお勉強っていうことと、もう一つは、今年の4月から本格的に、長野と大阪を行ったり来たりしながら、お仕事を頑張ろうってこう思ってるわけですね。で、以前からこの長野のお話はしていたかなと思うんですが、まあ、長野の伊那市に、パーソナルスタジオを作りましたので、昨年オープンしてるはずなんですが、ね、コロナのこともあり、緊急事態宣言がなかなか開けなかったことから、そこに、なかなかたどり着けず、いよいよ今年の4月、もうウィズコロナの中で、このパーソナルスタジオを、運営していこうということを決めました。ですので、まあ、月に2回は長野に行くわけです。で、その長野に行った時に、そこでまあ何をするのか、っていうことを今一生懸命考えて、まあ、それをどんな風に、皆さんに、伝えて知ってもらって、利用してもらったらいいのかななんてことを考える今日この頃です。で、まあ、そんな時にやはり今自分がとっても大切にしていること、まあ、もしくは、気になっていること、まあ、ここに特化していくのもすごくいいんじゃないかなっていうことで、まあ、その少し通常のジムとは違って、切り口を足、フットっていうところを切り口にした健康づくりにしていくってことを考えてます。このお話も昨年したかなと思うんですけれども、足の健康教育、まあ、足育って言ったらいいんでしょうか。まあ、それをやっていきたいなって思ってるんですね。足って地面に接しているところで、自分の体を支えてくれるところで、さらに、好きな人、もしくは大切な人、もしくは必要のあるところに自分が行きたいと思った時に、やはり足を使って移動するわけですよね。なので、この足の健康を失ってしまうと、それが叶わなくなる。自分で立てなくなる、自分の好きな人のところに行けなくなる、必要な人のところ、もしくは必要なことに自分の体をそこまで運んでいく、なんてことができなくなっちゃうわけですよね。それって想像しただけでもすっごく歯がゆいし、一人で行けないとなると結局誰かを巻き込んで、まあ、迷惑と言わないまでも、まあ、その人の助けがないと、自分の思いが叶えられないってことになるわけですね。ね、まあそういう優しい人が周りにいっぱい いればいいし、いるとは思うんですが、でもその人たちもその人たちで貴重な時間っていうのがあるわけですから、極力、誰にも迷惑かけず、自分で自己責任で、自分のことを面倒見たいなってこう思ってるわけです。で、それは私がまあ一つは62歳という年齢ってこともありますし、私自身が20代の時に半月板損傷をして、40歳を過ぎてからやはりこう膝の変形が進んで、ちょっと私の右足は少し X 脚になってまして、足首は、オーバープロネーションって言って、海内がちょっときつい足なんですね。ですので、走ったり、山登りというか山下りをすると、すごくなんかこう、足にいろんなストレスがかかって辛いわけです。で、そういうことを62歳でもうすでに感じてしまっているので、この先のことを考えると、何としてでも自分の足を、生きている間は健康に保ち続けたいっていう強い意志と意欲があるわけです。ですので、まず自分自身の足のため。で、こんな風に私みたいにスポーツ障害や、怪我が原因で足の変形している人すごく多いと思うんですよね。まあ、そういった人たちの、まあ、年齢を重ねた後も、より、心地よい体、健康づくりのお手伝いをしたいっていうことと、まだまだ、若い世代、子供たち、がそうならないように足をきちんと整えるっていうことも伝えていきたいなって思ってるわけです。まあでもそうは言ってもね、まあネットで伝えていくこともできるんですけど、私はやっぱりね、リアルが大好き。ネットもウェブも活用しますが、それと同じぐらいリアルに人と関わる中で、人それぞれの足を見て、その足を一緒に、どうやって改善しようかっていうことに取り組んでいきたいなって思うわけです。まあそんな思いを持って、まあ自分の何でしょうか、こう思ってること、やりたいことを、自分の周りの大切な人を、志を同じくしてくれるような方々にお話をしていると、不思議となんかそういう人が集まってくるっていうか、そういう人たちとの出会いが生まれてくるんですね。自分のやりたいこととか思ってることを、ただ考えてるだけ、思ってるだけ、頭の中に置いておくだけでは、何にもスタートしない。でもちょっと恥ずかしいけど、もしかしたら馬鹿にされるかもしれないけれども、なんか、へえ、それってどうなの?って言われるかもしれないけど、でも自分がやりたいことを、やっぱり言葉にしてみると、自分自身にも、なんでしょう。その言葉に、もう一回アンカリングが起こるっていうか、きちんとこう約束をしていくっていう、そういうことが生まれますし、なんかこう価値観が同じ方とか、志が同じ方だったりすると、やっぱ共感をしてくださって、何かの折に、それだったら何々さんを紹介してあげるよとか、今度こういうことがあるんだけど、来てみる?なんていうお声が、不思議とかかるんですよね。でもこれって自分はこういうことをやりたいんですとか、こういうことに今興味を持ってるんですって言ったから。つまり自分が変わるのっていうのは、誰かが何かをきっかけを与えてくれるんではなくて、先に自分が変わりたいとか、こうしたいっていう自分の思いや、何でしょう、願い?もしくは欲求?欲望?それを言葉にすることで、その言葉に、何でしょう、リーチする人がいるっていうか、なんかそこに引っかかる人がいて、あ、だったら、その同じキーワードを持ってる人がここにもいるよっていうような、言うならば、こう、リンクさせてくれるわけです。皆さんも、ほら、自分の気になる言葉を、まあ、Google だとか、まあ、ハッシュタグをつけて検索するじゃないですか。そうすると、その同じ言葉を持ってる人が、そこに出てきますよね。 そうすると、その同じ言葉を使える人というか、同じ価値観を持っている人とつながっていくと、自分が求めていることがそこにあったり、自分が困っていることの解決策がそこで見出せたりしませんか？そうなんです。だからね、最近私の周りでも、もっと自分が変わりたいんですとか、ちょっと環境を変えたいんですなんていう人がいたりするんだけれども、それって自分でどんどん周りの人に言っていかなきゃいけない。で、その時にね、変わりたいんですだけだとわからないじゃない。こういうことをやりたいんですだけでもちょっとわからないじゃない。だから、なんでそれをやりたいのかとか、どうしてそれをやりたいと思ったのかっていう、自分のストーリーっていうのかな。そういうふうに思うようになったきっかけだったり、そこに至るまでのプロセスをきちんとこう自分で語れるようになっておくといいんじゃないかなって思います。私の場合は、もう25歳の時に膝の手術をして、そこから、この膝っていうことなので、どちらかというと私の場合は、レッグとニー、こっちにずっと興味があって、この膝をなんとか改善するためにはどうすればいいのかっていうことで、股関節のことをもっとちゃんとやりたい。股関節だったら骨盤だ。骨盤だったら姿勢なのか。いや、姿勢だったらなんて言って、で、どんどんどんどんこう学びが進んだんですけれども、ここに来て、ふっと、でも、地面に接してるのは足、ふっとだよねってことです。で、このふっとっていうところに、ふっと気がついたのは、これも不思議なんですけれども、なんとなく私の足の形がちょっと変形してきたかな。で、なんかいつも同じところにタコができる。なんなんだろうこれ。で、こう靴を変えたりしたわけです。で、整形外科に行ったり、まあ、もしくは整骨院に行った時に、インソール入れたらどうですかって言われて、インソール過去にも入れたことがあるけど、いまいちだったんだよね。なんかそのインソール入れると余計足が痛くなったんだよねっていう、あまりいい思い出がなかったので、ちょっとって思ったんですけど、まあそんなに進めてもらうならっていうことで、まあ入れてみたんですね。でね、それがいいかどうかはよくわからなかったんですけれども、まあ、インソールをその入れたタイミングで、まあ、ある方との出会いがあって、自分の足の測定をするっていう経験をしたわけです。これが大きかったですね。自分の足を客観的に知るっていうことと、そこで、まあ、自分の右足はちょっとこうだなとは思ってたけど、それが数字に出たり、映像化されたりしちゃうと、なんかさらにリアルだったわけですね。もうガーンとこう目の前に突きつけられたっていうか。そこからこれはいかん。本格的に足のことをしっかりとちょっと取り組まねばっていうことからオーダーインソールを作ったわけです。で、なんとこのオーダーインソールを入れてから、それまでちょっとジョギングが怖かったんですが、ジョギングができるようになった。ってことです。いや、まだまだね、そんな自慢できるほどじゃないんですよ。たかだか10分前後の、知れたジョギングなんですけれども、まあ私にとっては、膝に負担をかけたくないっていうことで、早歩きはしても、ちょっと走るっていうことは避けていたんですが、ちょっと走れるようになってきた。で、走っていることがそんなに辛くなくなってきたのが最近ですね。なので、やはりきちんと自分の体を知って、その自分の体に合った環境を作って、その環境のもとで正しい運動の知識、体を動かす知識を持ってエクササイズをしていくってことがどれほど大事なのかっていうのが自分自身が身をもって感じているっていうことなわけです。ということで、これはいいぞーってことで、 本格的にこれを、そのスタジオを中心に展開していこうと思ってるわけです。まあ、その先駆けとして1月には3日間で60人の方の足の測定をし、そして1人30分のカウンセリングをして、まあ、そこで皆さんとの、会話の中から得た情報っていうものはものすごく役に立ってますね。まあ、その方々の、3ヶ月ごとの追跡調査もしていきたいと思ってますし、その中でも特に子供に対してのやっぱりこうお母さん方の足の問題、この意識がまだまだ低いですから、お母さん方に、お父さん方に、子供の足の成長に合わせた教育っていうところも訴求していきたいななんて思ってます。この足の展開っていうのは、まず長野県の、伊那市の、スタジオ、リトリートスタジオリフィットっていうところでやっていきますし、春にはなんとかホームページ間に合わせるように、今、作っていこうと思っているところです。そして、私が主催する NPO 法人生き生きのびのび健康づくり協会では、フットキネシスということで、足に特化した足の機能改善、これの、指導者教育っていうことも始めていこうと思ってます。まあ、全てをそういう形でリンクさせて、最終的には無理なく心地よく、いつまでも歩けるということで、セーフティーウォーキングの訴求っていうこともやっていこうと思ってるんですね。まあ、私のお話を聞いてもらって、共感してくださる方とか、ぜひそういう活動を自分も一緒にやりたいですっていう方いらっしゃったら、私の方に連絡をいただけたら嬉しいなって思います。有限会社アクトスペース企画のホームページ、もしくはおかげゆみこで検索してもらって、連絡をいただければ、何ができるか一緒に話し合いながら進めていきたいと思いますので、ぜひお待ちしてますね。で、もし機会があったら、ぜひ長野県の伊那市のリトリートスタジオリフィットにも遊びに来てほしいなって思ってます。月に2回週末の、金土日とか土日月、このあたりで、行く予定をしてますので、またホームページができましたら、そのご案内もさせてもらいます。白と青を基調したすごく爽やかなスタジオです。青っていうのは平和や信頼を象徴する、まあ、ちょっと地中海の青をイメージした、そういった、穏やかな心癒される場所を、作っていきたいと思って、スタジオをオープンさせていきますので、ぜひ皆さんお越しくださいね。それでは皆さん、この2月、なかなか、外に出るのも寒かったり、感染の問題があったりってことで億劫になりがちですけれども、こんな時だからこそ、今お家でできること、もしくは感染対策をしながらできること、一緒に頑張っていきましょう。では皆さん、今日も元気よく、お仕事、お勉強、いってらっしゃーい。